FM 舞鶴奈々子 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第36話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。それではもんなかさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟がくるを振り返るコーナーとなっています。
はい、
今週11月8日日曜日、こちらは第31回逃げよ信長ということでしたけれども、もんなかさん、振り返っていただけますか。
はい、やっぱり佐賀木国吉城が登場したっていうのをご覧になりましたかの最初の、はい、最初のアバンのオープニング前と、あと終わった後の紀行も登場したんですけども、あれ福井県 の、 佐賀木国吉城っていう、割とここから近い、三浜っていうところになるんですかね。はい、あそこにあって、以前行かせていただいて、そこで、はい、御城印っていうのをされてて、まあ、そこの方からいろいろ話を聞いたりして、田辺城の御城印作ったりしたんですけども。
ああ、そうだったんですね。
はい、大河ドラマ初登場ということで、非常に担当者の方も喜んでおられて。
はい、ああ、そうですか。
はい、で、内容としては、はい、金ヶ崎の撤退戦ということで、戦国超有名武将勢ぞろいということで、徳川、
すごかったですね、
久しぶりに徳川家康も登場してですね。
はい、
であとはあれですね、秀吉が結構登場が多かったですね、今回。
そうですね、
木下藤吉郎。はい、であれ、どういうふうにご覧になられましたか。秀吉のまず自分の生い立ちを話すシーンとか。
ああ、いやでもね、はい、今回やっぱり何ですかね、もう全てにおいてなんかもう私見入ってしまったというか、はい、気迫がこう皆さんのね、こうなんかまあ演じる役どころなんですけれども、はい、いろんなことがこう絡み合ってる、そんな回でしたよね。はい、
そうですね。でもう一つ、もう一歩踏み込んだ見方をすると、まあ、おそらくドラマでは答えっていうのは出さないんですけども、秀吉の妹っていうのは後に徳川家康に嫁がされる妹っていうのがいるんですけども。
そうなんですか。
で、はい、あの話が本当なのか嘘なのかっていうのが全く答えはで、まあ、今後出ることはないと思うんですけども、どちらとも取れるような描き方っていうのが面白くて、本気の話なのかもしれないし、実は秀吉は嘘をついてるのかもしれないっていう、でもどっちの見方もできるっていうの、それは撤退戦が終わった後の、はい、秀吉が光秀と一緒に、まあ、別動隊でしんがりを務めたのに、なんか誰にも信じてもらえないっていうのをなんか聞いて、はい、光秀が柴田勝家とかに怒りに行くシーンがあるんですけども、あれは本当に秀吉が戦っていたのかっていうのも、はい、はっきりとは描かれてないわけなんですよ。
そうなんですか。
はい、これまでの大河ドラマとかでは、まあ、その秀吉戦ってますし、信長公記っていう 書物にも、秀吉早速勇敢に戦ったってことがあるんですけども、あれはそれはその信長公記っていう秀吉の時代に書かれた資料にしか登場しないことなんで、それはなんか秀吉が作り話として後で書かせたんじゃないかっていう説もあってですね。
いや確かにね、なんか佐々木蔵之介さんが演じる、なんとなく私もシーンはちょっと本当に戦ったのかなってちょっと思ったんですよね。
そう、それをね、どちらとも取れるようにうまく、
確かにそうでしたね、
はい、答えを出さないところでストップさせて描いてるのとか面白いなと。
面白かったですね。はい、しんがりっていうの私ちょっと知らない、初めて。信頼
っていうのは
知ったんですが、
もう一番、はい、
戦闘切ってってことですか。
戦闘じゃない、逆です、一番後ろです。
そっかそっか、守る方ですね。
後ろから
一番最後に、
後ろから敵が攻めてくるのに、一番後ろを守るっていう、
なるほど、
一番ね、戦死してしまう可能性が高い、危険なポジションなんですけども。
そうですね、ちょっとね、私調べた中にですね、はい、森の中で鯖之助とこう話をするシーンあったじゃないですか、はいはいはい、秀吉がね、
はい、
で、秀吉じゃないですよね、
光秀
がですよね、はい、シーンは当初なかっ ったんですって。それを長谷川さんが、はい、あのプロデューサーとかとね、はい、相談して、はい、この先待ち受ける運命をダイナミックにあの書くことができるっていうあのシーンをどうしても入れたいっていうふうに言われたそうです、
はい、やっぱりあの戦うしかないっていうみたいな、
ね、そうですよね。なんかこうこの先のことをね、はい、次のステージにこう移行していくっていう、
はい、あの時の玉之助 の、 あの鎧かぶとも今残ってるみたいで、どっかで見られるみたいですよ。
すごいですね
ちょうさぎさんみたいなデザインの
かぶと
だったんですけど。
そうですか。またね今回信長もすごい名シーンでしたね、
は
い、
そうですね、
印象的でした。
信長とあとやっぱり足利義明もですね、はい、ちょっとこれまでとは違ったスタンスを見せ始めてて、ちょっとあの信長 と、 ちょっとやり方とか意見が合わないところを口にし始めて、ちょっとこれからどうなっていくのかなという、
はいですね。さあということでございます。続いては、細川藤鷹トリビアのコーナーです、はい、さあどうでしょう、
そうですね、今回はもうせっかくなので本編に絡めて、今回いい、ね、細川藤鷹当時、まあ、京都にいたわけなんですけども、
はい、
今のところは足利義明と一緒に、まあ、行動を共にしているわけなんですけども、ちょっとあの何話か前ぐらいからちょっとその室町幕府内での考え方っていうのが兄の三節とか一色藤鷹と意見が合わないというようなことを言ってて、はい、もう徐々にその他の幕臣たちとちょっと意見が違うっていうところを見せ始めてますんで、ここから間もなくですね、他の幕臣たちとたもとを沸かすことになるんですけども、
は
い、ちょっと あらかじめある程度のネタバレをしておいた上で見ていただくとまた面白いのかなと思いながら、
はい、
まあ、足利義明もね、おそらく皆さんご存知の通り、これから織田信長と対立して戦になるわけなんですけども、まあ、そこで細川藤鷹も兄たちと手を切ってってことになりますんで、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、これから、まあ、そういうことになりますよというところで、
光秀とはやはりいい関係で藤鷹は、
そうですね、なんで結局光秀とともに信長に仕えることになっていきますんで、
あ、そうなんですね、はい、ちょっとそのあたりもね、ちょっと楽しみにご覧いただきたいと思います。さあ続いてはですね、京都府で行われる大河ドラマ関連イベントのご紹介なんですけれども、まずですね、はい、以前ご紹介いたしました11月8日に綾部市観光協会が主催された明智光秀の本心を訪ねるツアーというね、
はい、
ご紹介したんですけれども、大、はい、中さんね、行ってこられたんですよね、
はい、実は、はい、
も
うそこでご紹介いただいて、はいはい、あれよあれという間に申し込みをして行ってしまったわけなんですけども、
いかがでしたか。
この楽しかったですよ、なかなか隣町なんですけども、綾部の町をゆっくりと、はい、ね、歩くことも
ない
ですし、また観光協会の方の説明も非常に分かりやすくて、結構魅力がたくさん詰まった町だなということが分かりました。
こう歩いていろいろこう回られるといったツアーなんですよね。そうですね、
まあ、戦国時代のことに関連するところをメインとして回ったわけで、まあ、最初は八幡神社というところで明智光秀が戦勝祈願をしたということで、
はい、
そこが明智平っていう名前が付けられたっていう話を聞いて、まあ、その後も光秀と戦った旗の秀春の末裔の方が軍勢を創業して旗の鶴吉っていう方なんですけども、まあ、その方の像が立っているところとか行かせてもらったり、あとは綾部藩の歴代藩主を務められた久喜さんの、
はい、
お墓とかお寺とかも行かせてもらって、まあ、最終的には大本教っていう非常に大きな立派な、建物の宗教施設があるんですけども、そこが実は久喜藩の綾部藩の久喜さんのお城の後に建てられたすごい広大な立派な建物でして、そこを丁寧に説明をしていただいたという形ですね。
あ、そうなんですね。こういったね、大河ドラマに関連づいたツアーなんかね、イベントなんか最近よく本当にね、はい、取り上げられておりますよね。
結構すごい人数、はい、もう3、40人はいたんじゃないかなと思うんですけども、
やっぱりファンの方ね、たくさんいらっしゃる。
この辺りだけじゃなくて、もう滋賀県とか奈良とかからも来られてるみたいで、
は
い、
そうですか、
はい、もう各地からお越しいただいて、
はい、いいですね、はい、またね、そういったツアーとかが、ね、ありましたら、この番組でもご紹介していきたいと思います。 さあそしてもう一つですね、あの福知山の方でキリンが来る VR 体験というのがですね、はい、今週末11月14日15日に体験できるそうです。丹波生活衣館、こちらね、あの福知山城のすぐ近くにあるんですけれども、はい、こちらでですねゴーグルをつけた仮想空間で大河ドラマに登場した斎藤道三の居城稲葉山城の撮影スタジオを実際に歩いている、
あ スタジオの中を歩けるということですね、
はい、そんな風にこう体験ができるということなんですね。
素晴らしいですね、
はい、こちらの料金無料となっていますのでね、はい、ぜひあのこちら、ね、お出かけになる際にはまたぜひ、ね、キリンが来る VR 体験などちょっと調べていただいて行ってみてください、はい、さあということで、来週11月15日キリンが来る第32回反撃の200丁ということなんですが、はい、こちらはどんな見どころがありますか。そう、
どこまで話が進むのかわからないんですけども、かなりあの駆け足にはなってきてますんで、どこまで行くかわからないんですけども、少なくともあの将軍足利義昭が体脂肪率 8% の肉体を披露していて、そんな将軍がいるかという、はい、そういうツッコミもありながらも、
はい
はい、でまたあの堺の今井宗久もあの再び登場するということで、
ね、あの予告編にちょっと出ておりましたよね、はいはい、
あとこれから織田信長もその武田信玄と戦ったりするのにたくさんの鉄砲を使ったっていう話が結構有名だったりするんで、そのあたりの結構あの今まではあまり知られてなかったエピソードが描かれてたんですけど、これからはあのみんなが知っている戦国時代がこのドラマでどう描かれるのかっていうところを楽しみにしていただきたいなというふうに思いますね。
はい、さあ真中さん、今日も大変興味深いお話ありがとうございました。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺佳知恵の会の真中雄一郎でした。
明倫館歴史ラジオ細川有才編第36話はここまでとなります。この番組は田辺佳知恵の会キリングループの提供でお送りいたしました。